テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス。今回は325回目の配信となります。ゴールデンウィークは前半 2.5 日ぐらい寝込んでました。有意義に過ごせた人も過ごせなかった人もええんやで。この番組ではフリーランスエンジニアのエスとエンタメ系エンジニアのアスカさんが最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております。今回は S の一人会となっております。IT 関連をメインにですね、ガジェットだったり新サービスの紹介だったり、それぞれが気になったものを好き勝手にチョイスしております。今回も記事を3つ紹介していきたいと思います。ご意見ご感想などありましたら、ハッシュタグ、カタカナでテクフリで X に投稿いただけたらありがたいです。では一つ目の記事ですね。オリコ、セレンディクス。3D プリンター住宅ローンを商品化。こちらはプレスリリースで配信されていた記事ですね。株式会社オリエントコーポレーションは 3D プリンター住宅メーカーのセレンディクス株式会社と提携しまして、セレンディクスが販売する 3D プリンター住宅の購入に利用できる 3D プリンターの住宅ローンを商品化したと発表しました。セレンディクス株式会社はですね、日本初の 3D プリンター住宅メーカーとして2022年に10平米タイプのセレンディクス10ですね。2023年には2人世帯向けのセレンディクス50の販売を開始するなど、業界に先駆けて 3D プリンター住宅の製品開発を進めてきたんだそうですね。で、その一方ですね、新しいテクノロジーであり、国内に実績の少ない 3D プリンター住宅に関しましては、適用される住宅ローンがなくてですね、購入する上で大きな制約となっていたそうです。そこでオリエントコーポレーションさんが住宅ローンを商品化したという流れだそうですね。ちなみにセレンディクス50はですね、2人世帯向けの 3D プリンター住宅なんですけれども、50平方メートルの広さでキッチン、バスルームなどの水回りも備えておりまして、価格は550万円税別を予定しているそうですね。今年の夏までに先行モデルとして限定6棟の建設を計画しているそうですよ。なんか金額を聞くと、えって思いますよね。しかも 3D プリンター住宅というものがこんなに身近になってきているのかというのを知りまして、ちょっと驚きました。では二つ目の記事ですね。日本初の DAO 型シェアハウス、ループと DAO、合同会社型 DAO の第一号物件を募集開始。こちらもプレスリリースで配信されていた記事ですね。株式会社ガイアックス及び株式会社巻組は、日本初となる DAO 型シェアハウス、ループと DAO を合同会社とすることを決定したそうです。DAO というのはあれですね、Web3 とかの文脈でよく出てくる、ディセントラライズドオートノーマスオーガニゼーション、自立分散型の組織というやつですね。従来の組織体制とは異なりまして、中央管理者がおらず、メンバーの投票などによって意思決定がなされ、自立して動く組織ということですね。DAO 型シェアハウス、ループと DAO 神楽坂はですね、シェアハウスを DAO により自律的に運営する取り組みだそうです。シェアハウス利用料、それから賃料の一部を予算として積み上げまして、魅力的なシェアハウスにするための予算の使用方法ですとか、運営ルールなどを DAO メンバーで議論、投票を決定すると、そういうことだそうですね。まあ一般的な会社組織のようにですね、社長が一番偉いみたいなことがない DAO と呼ばれる自立分散型の組織ですけれども、何でもですね、4月22日から合同会社型の DAO というものが法人格を持てるように法律の方で改正があったみたいですね。その流れに乗りまして、こんな動きがあったみたいですね。では最後3つ目の記事ですね。47都道府県すべてに Amazon ロッカーの設置を完了。こちらもプレスリリースで配信されていた記事ですね。Amazon 合同会社は4月22日、Amazon ロッカーを全都道府県へ導入完了したことを発表しました。最新の Amazon ロッカーはですね、完全非接触型でバーコードリーダーですとかタッチスクリーンはないと。その代わりにですね、Bluetooth を使ってロッカー内のスロットを開けられるんだそうですね。そして多くの Amazon ロッカーにはですね、名前がついておりまして、地域の方に親しみを持っていただけるように、その地域にゆかりのある言葉や食べ物、動植物の名前から名付けがされているんだそうです。これ僕も知らなかったんですけれども、Google マップでですね、Amazon ロッカーって入力して探してみてください。なんか、アマゾンロッカーがいろんなところ出てくるんですけど、後ろの方の名前がなんか変なのがついてたりするんですよ。大体はスーパーとかですね、その設置場所のお店の名前が入ってたりっていうのが多いみたいなんですけれども、たまにですね、お手玉とかですね、ぶなしめじとか、ちょっと変わった名前が後ろについてるっていうのがちょいちょい見かけられます。 そして日本全国への Amazon ロッカー導入を記念しまして、4月22日から5月19日日曜日までですね、この期間中に Amazon ロッカー命名キャンペーン2024を実施するそうです。今まで名前のない Amazon ロッカーのみ設置されていた地域で名前を募集するんだそうですね。対象地域は富山県、石川県、福井県、鳥取県、岡山県、徳島県、香川県、愛媛県、佐賀県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県の13県だそうです。募集期間は4月22日から5月19日日曜日の23時59分まで。応募方法はですね、キャンペーンページがありますので、そちらで応募するボタンをクリックしまして、必要事項を記入して応募する流れだそうです。参加条件は Amazon COJP のアカウントをお持ちのすべてのお客様。選定方法はですね、独創的で親しみやすく、かつ地域に密着した名前を審査基準としまして、お笑い芸人のみやぞんさんが1件につき1案、計13案を選定するそうです。発表方法は募集期間が終了後1ヶ月をめどにですね、キャンペーンページにて順次公表を予定しているそうです。というわけで、リスナーの皆さんもですね、お近くのAmazonロッカーを探してみて、変な名前を探してみていただけたらと思います。ということで、今回紹介する記事は以上となります。続きまして番組にいただいたコメント紹介のコーナーですね。まずはモラピョンさん、いつもありがとうございます。刀のバイクめっちゃかっこいいですね。これ好きになる人多そうです。バリバリ伝説の漫画に出てくるバイクがモデルなんですね。漫画面白そうです。2代目骨伝導ヘッドセット買ったんですね。ほぼ半額じゃないですか。今アソシエイトリンクから確認したら8880円でした。涙。ゴールデンウィークはゆっくり休みます。一泊旅行を楽しんでください。とコメントいただきました。あら、ヘッドセットが微妙に高くなってたんですかね。やっぱりタイミングによって違うのかもしれないですね。なんか、パッと見たら6000いくらだったんだけれども、よく見ると、クーポン2000円分みたいなの風にあったりして、さらに安くなったみたいな風だったんですけど、でも確かに8880円だと、それでもあんまり変わらないですね。ちょいと高い感じがしますね。まあ、またセールのタイミングとかを見てですね、チャレンジしていただけたらと思います。そしてゴールデンウィークは、村ピョンさんは、ゆっくり休むとのことでお休みできましたか？リフレッシュをしてお仕事も頑張っていただけたらと思います。それからフォルテさんですね。いつもありがとうございます。フォルテさんは技術書店16、カッコ、コ、ひらがなのコですね、の13にて新刊を出すそうですね。テクフリ323回拝聴。最近ポッドキャストと何かを掛け合わせたサービスが増えているイメージ。ロードボイスやリスンなど、位置情報や文字起こしなどを組み合わせたサービスがいろいろ出てきていて面白い。ポッドキャスト配信者としてはプラットフォームが増えて聞いてもらう機会が増えるのは嬉しい。とコメントいただきました。お、このロードボイスというやつを知らなかったんですけれども、位置情報を活用した新しいポッドキャストアプリ。地図上に設置されたエピソードを聞くことで、驚きと発見のある素敵な移動を楽しむことができます。というものだそうですね。場所と関連したエピソードを、まあ、配信するという形で、なんかまあそこを近くを通った人だったりとか、まあそこに興味のある方が聞いてもらえるかもよ、みたいな感じなんですね。へえ、面白いですね。リスンのサービスに関しては、なんか、見るたびにいろいろと機能が進化していて、毎回ビビりますけど、音声と、それから、今ここ読んでますのカーソルの位置の、この、シンクというかですね、同期具合だとかが、すげえぴったりしていて、おおってなったのを覚えておりますが、ここ最近見てないんで、ちょっとまた見に行ってみたいと思います。技術書店の開催は、リアル開催が2024年5月26日日曜日の11時から17時、池袋サンシャインシティ展示ホール D だそうですね。ということは結構締め切りに追われているタイミングなんでしょうかね。頑張ってください。ということで番組にいただいたコメント紹介のコーナーでした。リスナーの皆様、いつもありがとうございます。最後に近況報告ですね。冒頭でもボソッと喋りましたけれども、今年のゴールデンウィークってなんか前半後半に分かれてた感じじゃないですか。間3日ぐらいが平日になっていて、前と後ろで連休があったという感じかと思うんですが、その前半の方でですね、しばらく睡眠不足がたたったんですかね。体調を思いっきり崩しまして、熱はなかったんですけれども、喉が痛いとか、あと鼻水とかですね、咳がちょっと出てきたりとか、そんな感じで、まあ風邪かなみたいな感じの症状で、2日半ぐらいずっと寝てた感じですね。まあ、特にイベントは後半に固まっていたので、あまり影響はなかったかなというところなんですけれども、家族には大変ご迷惑をおかけしましたというところで、すいませんっていう感じですね。いやー、健康第一ということで、皆様も連休明け、ぼちぼちと過ごしていただけたらと思います。 この番組へのご意見ご感想など絶賛募集中です。X にてハッシュタグカタカナでテクフリをつけて投稿していただくか、ショーノートのリンクからですね、投稿フォームにてメッセージを送りいただけたらありがたいです。スマホ用にポッドキャスト専用の無料アプリがありますので、そちらで登録とか、購読とか、フォローとかのボタンをポチッとしておいてやっていただけますと、毎回自動的に配信されるようになって便利です。最近なんか、5時間ぐらい寝たところで目が覚めてしまうというのがちょいちょいありまして、で、まあその後一応寝るは寝るんですけれども、トータルのなんていうんですかね、睡眠の質としては良くないんだろうなみたいなことは感じている次第でありまして、はい、ぐっすり眠るにはどうしたらいいんでしょうか。誰か教えてください。ということで、今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。